4. 特集。ちょっとした手助けが作る愛のある町。5. 広がる愛サポート運動。問い合わせ、障害福祉課、内線372。愛サポートバッジ。障害者サポーターシンボルバッジ。愛サポーター研修受講者に配布される。ベースの橙色は、代々、代は時代の代にちなみ、愛サポーターが広がって共生社会が実現されることへの期待が込められている。愛サポートバッジの写真があります。二つのハートを少しずらして重ねた形です。手前が橙色で、後ろは白です。橙色のハートには、白でサポーターと英語で書かれています。写真終わり。さまざまな障害を正しく理解し、障害のある人へちょっとした手助けや配慮を行うことで、誰もが暮らしやすい地域社会を作っていく愛サポート運動。また、これらを実践する人を愛サポーターと言います。市では、障害のある人もない人も暮らしやすい社会の実現を目指し、愛サポート運動の推進に取り組んでいます。富士見市では、平成26年から、愛サポート運動を始めたのは鳥取県。私、愛、愛はアルファベット愛がサポートする。愛、愛は愛情の愛をもってサポートするという意味を込めて名付けられたこの運動は、平成21年から始まり、現在は全国に展開されています。本市では、平成26年10月16日に鳥取県と協定を結び、同時に協定を締結した三好町や富士見市社会福祉協議会と連携して、愛サポーター研修会を開催しています。平成31年4月末日までに5748人の方が愛サポーターとなりました。また、これまでに10カ所の企業や団体が愛サポート企業団体に認定されているほか、今年度からはウェルシア薬局が研修会場の協力を開始するなど、徐々に広がりを見せています。障害者差別解消法と愛サポート運動。平成28年4月1日から、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、障害者差別解消法が施行されました。国や地方自治体は、障害のある人への不当な差別的取り扱いをしてはならないことや、障害のある人たちの社会参加を妨げている様々な障壁を取り除くために必要な配慮、合理的配慮を提供しなければならないことなどが定められています。また、民間事業者においても、不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供を求めています。この法律は行政機関や事業者が対象ですが、差別をなくしていくことは、すべての人に求められる責務でもあります。一人一人が障害について理解し、障害を理由とした不当な区別や制限といった差別に気づき、解消していく必要があります。そのためには、障害のことを正しく知り、障害のある方にちょっとした手助けを実践する愛サポート運動が大切になってくるのです。心にバリアフリーを。障害は多種多様で一律ではありません。複数の障害を持っていたり、外見ではわからない障害もあります。それらの障害は 誰にでも生じ得るものですが、障害についてどこか人事であったり遠い世界のことだと思ってはいませんか。障害を自分のこととして考え、健常者と障害者の垣根をなくしましょう。それをバリアフリーと言います。そして自分自身や相手のありのままを認め合う社会を実現しましょう。市ではアイサポーター研修会を毎月開催しています。研修会では障害当事者からのお話や DVD 鑑賞などにより、障害の特性をはじめ、声かけや手助けが必要な場面や簡単な手話などを90分間で学びます。そしてアイサポーターとしてバッジを受け取ります。今年度の研修日程は上表見出し番号6の通りです。みんなで築いていく愛のある町。日常生活でちょっとした手助けをして、誰もが暮らしやすい地域社会を作る。例えば点字ブロックの上に物を置かない。電車やバスなどの優先席付近では携帯電話は使用しないなど、私たちが手助けできることはたくさんあります。令和の時代も誰もが希望の花を咲かせられるよう、障害のある人もない人も共に生き、共に支え合う町富士見を目指して、愛のある町を築きましょう。イラストがあります。車椅子の男性に話しかけている男性、吹き出しに何かお手伝いしましょうかとあります。イラスト終わり。
大切なのは相互理解と伝えたい気持ち。大沢明義さん、富士見市聴覚障害者の会代表。生まれつき聴覚障害がある。平成6年から富士見市聴覚障害者の会の代表として、会の振興と障害の理解促進に努めている。大沢さんの写真があります。世界にはさまざまな言語がありますが、私たちにとっての言語は手話です。そのような中、嬉しいことに以前と比べ、健常者が私たちに気軽に話しかけてくれることが増えました。手話での会話は外国語と同様、思いがあれば身振りや手振りでも十分に伝わるので、そのような方がもっと増えればいいなと思っています。また互いの文化を知ることが大切だと考えます。私たち聴覚障害者は声を発せられないため、肩を叩くなどのスキンシップは自然なことですが、健常者にとってはケースバイケースであることを、私自身もアイサポート運動を通じて知ることができました。この町がさらに愛のある町になっていくためには、相互理解と伝えたい気持ちが浸透していくこと、それがちょっとした手助けにつながるのだと思います。人と人とが気軽に触れ合える社会へ。長澤康代さん。生後発症した高熱により視覚に障害が残る。同じく視覚に障害のある夫、幸男さん、表紙参照、と活性治療院、あんま、マッサージを営む傍ら、アイサポート運動の当事者メッセンジャーとしても活動中。長澤さんの写真があります。障害の種類によって困りごとは異なりますが、私たち視覚障害者は状況把握が苦手で、工事現場や踏切は特に不安です。近所の親しい方々からさまざまな形でサポートがあり、大変感謝しています。一方で私はゴミ当番などができず、地域の役に立てていないことをもどかしく感じます。アイサポート運動のメッセンジャーとして お役に立てれば幸いです。市でアイサポート運動が始まってから4年余り、手助けをしてくれる方は増えました。障害のある方もない方も一市民という考えのもと、障害者は頼んだら甘えていると思われると遠慮せず、そして健常者は断ったら配慮のない人だと思われるといった義務感を感じず、互いが気軽にイエス、ノーを言える社会になることを望んでいます。誰もが暮らしやすい愛のある街に。大月節子さん、アイサポートメッセンジャー。受講した当研修の当事者メッセンジャーに共感し、自身もメッセンジャーとして精力的に活動中。大月さんの写真があります。地域の障害のある方に寄り添えたらとの思いで受講したアイサポーター研修。そこで当事者メッセンジャー、障害のある講師の生き生きと前を向いた生き方や考え方に接し、その姿勢を多くの方にお伝えするためメッセンジャーを続けています。障害のある方とない方が共に尊重し合いながら生活していくためには、まず障害を知ること、その近道は直接接することが一番だと思います。多くの方に研修にご参加いただき、お互いに触れ合うことで距離を近づけていただけたらと思っています。障害のある方の生活の場は、ちょっとした配慮や手助けがあれば大きく広がると思います。接客業の企業や団体にもアイサポート運動の輪が広がり、誰もが共に暮らしやすい愛のある街になることを願っています。小スペースから地域貢献につなげる。宮崎真一さん、ウェルシア薬局株式会社営業統括本部地域包括推進部地域包括ケア担当。ウェルカフェの活用を推進するため関東東北を中心に精力的に活動中。宮崎さんの写真があります。地域貢献の一環として地域住民や高齢者、福祉団体などに店内の小スペースウェルカフェを活動場所として提供しています。また薬剤師や管理栄養士が出張講座に出向き、健康相談などで地域住民と気軽に交流しています。4月から市内2カ所のウェルカフェでアイサポーター研修が始まりました。5ページ、見出し番号6、参照。富士見市社会福祉協議会から研修会場のご相談があり、地域のお役に立てればとお受けしました。従業員もアイサポート運動のちょっとした手助けや配慮を学ぶことで、店内での対応にも生かされると考えます。地域貢献や地域参画のモデルケースとして定着し、官民共同で地域の障害者や高齢者の暮らしが守られる社会になれば素晴らしいと思います。6、令和元年度のアイサポーター研修日程予定。無料、申し込み不要。富士見市会場、市民福祉活動センターパレット、6月25日火曜10時から11時30分7月4日木曜10時から11時30分8月20日火曜13時30分から15時、9月9日月曜10時から11時30分10月1日火曜10時から11時30分11月10日日曜13時30分から15時、12月3日火曜10時から11時30分、1月10日金曜13時30分から15時、2月25日火曜10時から11時30分、 3月4日水曜13時30分から15時、パレット以外の会場、6月19日水曜19時から20時30分瑞穂台コミュニティセンター、7月31日水曜13時30分から15時、鶴瀬西交流センター。8月29日木曜10時から11時30分針ヶ谷コミュニティセンター。9月18日水曜10時から11時30分富士見の交流センター。10月17日木曜13時30分から15時、南畑公民館。11月26日火曜13時30分から15時、鶴瀬公民館。12月19日木曜13時30分から15時、鶴瀬駅西口サンライトホール。1月21日火曜10時から11時30分水谷東公民館。2月17日月曜10時から11時30分ピアザ富士見。3月22日日曜10時から11時30分鶴瀬西交流センター。三好町会場、6月6日木曜10時から11時30分三好町役場。7月19日金曜13時30分から15時、中央公民館。8月1日木曜10時から11時30分藤久保公民館。9月26日木曜13時30分から15時、中央公民館。10月25日金曜13時30分から15時、三好町役場。11月5日火曜10時から11時30分藤久保公民館。12月16日月曜13時30分から15時、中央公民館。1月29日水曜13時30分から15時、三好町役場。2月7日金曜13時30分から15時、藤久保公民館。3月14日土曜10時から11時30分三好町総合体育館。日程終わり。アイサポーター研修会場拡大のお知らせ。今年度は曜日を問わず毎月11日に次の会場で研修を行います。奇数月11日10時から11時30分ウエルシア富士見鶴間店、所在地鶴間 3-32-22、 外観の写真があります。偶数月11日10時から11時30分ウエルシア富士見鶴瀬東店、所在地鶴瀬東 2-7-43、 外観の写真があります。アイサポート運動メッセンジャー研修。アイサポート運動を広める講師メッセンジャーを養成する講座です。時7月18日木曜午後1時30分から3時30分場所市民福祉活動センターパレット。対象アイサポーター研修を受講した方、定員20人無料申し込み順。申し込み7月12日金曜までにファクス直接または電話で。問い合わせ富士見市社会福祉協議会、電話 049-254-0747、 ファクス 049-252-0111。 2人の男性が向き合っているイラストがあります。一人の男性から吹き出しで、筆談、手話、独身と書かれています。7. 主な障害の種類。視覚障害。視機能に障害があること、 全く見えない場合と見えづらい場合などがある。聴覚言語障害。聴覚や言語能力に障害があること。聴覚障害には全く聞こえない場合や聞こえにくい難聴の場合などがある。盲、聾、視覚と聴覚の両方に障害があること。肢体不自由。手足、腰、首、脳などに損傷を受け、歩行や日常の動作に不自由があること。知的障害。知的な能力が年齢相応に発達しておらず、社会生活への適応に困難があること。精神障害。統合失調症やうつ病などの精神疾患により、幻覚や妄想、不安感、不眠などが認められる場合など。内部障害。身体障害者福祉法に定められた次の7種類の内臓機能障害。心臓機能、呼吸器機能、腎臓機能、小腸機能、肝臓機能、免疫機能、膀胱直腸機能。8. 障害者シンボルマークの一例。障害者のための国際シンボルマーク。障害のある方々が利用できる建築物や公共交通機関であることを示す世界共通の国際シンボルマーク。マークの説明。青色の正方形の中に車椅子に乗っている人を横から見た形を白い太線で描いています。盲人のための国際シンボルマーク。世界盲人連合 WBU が定めた世界共通の国際シンボルマーク。マークの説明。青色の縦長の四角形の中に杖を持って歩行している人を白抜きで描いています。子ども用車椅子マーク。背もたれがあり、介助者が操作するタイプの車椅子、福祉バギーを表すマーク。マークの説明。白地の円の中にピンク色でベビーバギーに乗った横向きの子どもを表しています。その下に子ども車椅子と文字があります。ヘルプマーク。障害や妊娠などにより援助や配慮を必要としていることを周囲にお知らせするマーク。マークの説明。赤色の縦長長方形の中に上に十字、下にハートが白抜きで描かれています。特集終わり。